岡本かの子作、騎士もの愛。騎士もは人の子を見ると食べたくなるのである。なぜであろうか。彼女は籠を下げて城の中に買い物に行く。途中までは普通の主婦のように野蜜やロバの油の相場を考えているのである。もしまたいつもの肉屋の店先に林の中から獅子や虎の食べ残しの獣肉を骨付きのままで拾ってきてあったら、安く値切って買ってやろうなどとも考える。しかし彼女が町の角を通り過ぎると、横丁では子供の声がすると、もう彼女はたまらないのである。彼女は自分の悪い癖を知っているから、なるべく目をつぶって通り過ぎようと努める。しかし目をつぶる前に、すでにあの小さなぴょんぴょん跳ねる子供の姿が彼女の眼角から光線のように飛び込んでしまっている。目をつむってしまっても、彼女の頭蓋骨の奥の黒い光沢のビロードの闇に包まれ、太陽に呼びかけたり石灰を蹴っている海の人手のような小さい姿は消えないのである。そしてその活発でしなしなした映像の手足の先が頭蓋骨の裏をかき回すのを感じると、彼女の五体の愛欲は一時に湧き立つ。彼女は横丁へよろめき入る。子供の顎を手で支えて、まず唇を吸うのである。小さな唇は濡れていて、鼻の一辺よりも柔らかい。彼女はそれから目を吸うのである。子供はこの時まぶたとまつげを細かく震わせ、くすぐったがってキッキと笑うのである。小さな反抗の手で騎士もの頭を打つこともある。温かくて丸い額、唇で積み出さないと内に隠れ込んでいる顎。子供は大概鼻の先を夏目のように冷たくしているものである。騎士もが子供の方に唇を当てるとき、熟れた果物のような好ましいタッチが彼女の心に響く。すると不思議な血が彼女の五体を逆流してきて、彼女の歯の根に集まる。彼女は我知らず頬に噛みつく。子供はもちろん泣き出すのである。騎士もはしまったと思う。しかしもう遅い。彼女の心せわしい不思議な愛は、泣いている子供を元通りの機嫌にしてやろうとするのに、ただ子供をなだめすかしたりするだけでは手ぬるい技巧だと思うのである。もっと直接に子供を自分の愛観の中へ取り入れてしまう手段を欲するのである。そんな都合のよい端的な方法が、幾重にも相対的な精神や肉体の鎧を着せられているカブトムシ、いな、人間に見つかりようはずはない。彼女はイライラする。そして結局その子供を食べてしまうのである。亡霊な愛の同化作用。この亡霊な愛の過程の説明はあまりに稀有に感じられるが、本庁の上田明成の著作中にも、ある僧が愛欲に興し彼の長道を食べてしまうというのがあったと思う。この類例がある以上、筆者は多分の自信を持って心理解剖の筆を推し進めることができる。さて、騎士もは子供を食べてしまった。食べてしまってからはいつも後悔するのである。すっかり力の抜けた体で、自分の家の石床の上にペタンと座り、床を見つめながら一人言うのである。私はまた一つ悪いことをした。あの子供はかわいそうなことをした。だがまた本当にかわいかった。彼女はいつまでも同じ言葉を繰り返し、涙のポタポタ落ちる目に座った瞳を床から動かさなかった。彼女は自らも大勢の子持ちだった。しかし自分の子供には一つも手をつけなかった。彼女は自分の子供を随分愛した。しかし人の子供を食べて帰った時には、後悔の念から自分の子に随分無ごく当たった。カゴが一つ道端に残っている。しかも我が子の姿が失せている。 この不思議な悲劇が諸々に発見され、城中の評判になった。ちょうどこの時、ブッダは恐怖を率いてこの国に入った。きしもの噂はブッダの耳に入った。釈尊は多くの母親たちが髪を振り乱し、声を振り絞って市中に我が子を探し求める姿を見て、弟子に様子を尋ねさせた。弟子は伺ってきて復命した。近頃恐ろしい鬼女が出て、可愛らしいこと見ればさらっていくのでございます。釈尊は辻に立って聞いていた。釈尊は杖の頭に両手を重ね、その上に顎を置いてしばらく大地を見つめた。彼の瞳に大地の灰白色が変貌していき、それがやがて水晶のように透けて、この世界の底まで見届くようになったとき、一つの直角がピカリと光って、隕石のように胸に止まった。釈尊は阿難を木陰に差し招いた。お前は岸物の子供を盗んでくるがよい。岸物の家は町裏にある。お前が町裏の窓という窓を覗いていって、その中に一人の女が石床の上に力なく座り、慈愛の放慢と後悔のツークに顔を歪ませていたなら、それが岸物なのだ。その女は目をうつろにしているであろう。その女は唇だけが濡れて燃えていよう。お前はその女を見たならすぐ裏口へ回るがよい。岸物の末の子は塔の寝床に涼しく寝かされておる。お前はそれを抱え取れ、そしてできるだけ急いで少女へかけてくるのだ。泣き声を立てたら口へ手を当ててもよろしい。阿難はびっくりした。二三歩後ろへたじろいだ。しよ、それは中東罪ではございませんか。私にそのようなことはできません。私は生まれてから一度も人さらいの経験をいたしたことがないのでございます。釈尊は笑った。わしはお前に慈悲行を命ずるのだ。お前はいつもわしの指図によって町裏へ修行に行くではないか。あの心持ちに寸分たがわず、それで子供を連れてくればよいのだ。今日は人の子を盗むのが一つの修行なのだ。夕風がそよいできた。日は市の菱壁に木な斜光を投げながら荒野の果てに落ちていった。家父が象を急ぎ立てる声が聞こえる。生土の吐く息に似た猟奇が部屋の四隅から忍び起こった。それが感情の煮沸で小のなくなっている岸もの体へ静かに湿りを与えると、岸もは正気を取り返してきた。彼女は着物を買い繕い、居住まいを直した。その拍子に血生臭いお首が胃から鼻へ突き上げてきた。彼女は再び悔いの痙攣を全身へ新しく波打たせねばならなかった。病の発作を指の上に検視試みる人のように、彼女は両の手を開いてみた。銃の指は青ざめて打ち震え、よくは見定められなかった。自分の後ろに悪魔がいて、手の上に手を出し重ね、あざけりながら打ち震わしているようであった。彼女はあっと叫んだ。彼女は自分が魔であることにはまだなかなか気がつかないのである。だからこの気味悪い手を打ち捨て、別の健康な手で何か自分の味方になる力強いものに取りすがりたいと思った。その気持ちの起こった刹那、彼女の目の中に青ざめた両手の姿が消えた。代わりに指の数の十という観念が彼女の意識を刺激した。十の数の刺激は電波のように次の連想を響き起こした。おお、十人の我が子、私の力草。岸間は夕闇の中に白い足の裏を翻して奥の部屋へ行った。子供たちは、カゴのあんばくわを食べ終わり、残ったサネを集めて弾きを通して遊んでいた。退屈して小さい口をいっぱい開け、あくびをしているものもあった。仲間外れにされて泣いているものもあった。凍った胸が湯に溶け込むように感じた彼女は、 震える指先へ力を込め、子供の頭を宝石にして床へすり込むように遠方から押し付けて大事に数えた。一人、二人、三人、四人、九人。おや、もう一人はどうしたのだろう。キシムはもう一度数え直してみた。十と数え終わる指先を迎えるものは、やっぱり空虚な床の一ところだけであった。キシムは探した。部屋という部屋を、家の周囲を、捜索は拡大されていく。町筋から巷へ、そのうち夜風が城の塔を揺り鳴らすようになってきた。町が全く闇に沈むと、いずこよりともなく聞こえてくる霊の叫び声が、はっきりとなって人々の心に訴えるのであった。その声は、使いからしたノコギリの目のように荒れていた。ねじれた針の先のように難儀に引っかかった。それは、子を失った母親たちの狂いさまよう声であった。キシモも、ついにその仲間入りをした。キシモは、今は、自分が嘆きを与えた母親たちと死角において同等だった。我が子よ、我が子よ。もだえた魚が皿を跳ね出るように、キシモは城の外へ出た。そこからは夜の荒野が地平線まで開けて、それが星の光によって揺り据えられ、黒い動かすべからざる巨大な塊に見えた。いかに狂える者にも夜の大地の性質は、彼の心に一脈の聖戦を認めさせるものである。キシモは、あらわな蹴破ったモッソのままで、そこへヘタヘタと座った。我が子よ、帰ってきておくれ。彼女は、垂れた両手の先に触れる野の草を、そのままつゆながら握りしめ、泣けるだけ泣いた。泣いているうちは、さすがにあの日ごてのような苦しみも胸に寄りついてこないから。
誰か私の子を返してくれないかな。あれは私の子であるのに。
風と風の間に少女の鐘の音が聞こえた。鐘の音は彼女の心を優しくなで、ゆすり流し通す。彼女は思わず片膝立てた。
そうだ、あそこにブッダがおられる。ブッダは何でも知っているお方だ。
キシモは、強いておびき寄せられた野犬のように、少女の膝端のもとにうずくまっている。彼女は、ブッダの一言一言に恐怖の神経を尖らせ、飛び去ろうと身構えする。けれどもやっぱりブッダの手の絵にしたい夜、意気地なさに戻るのであった。母が子に関わる一切の情に立つときは、どんな恥ずかしい女の重心を表しても悔いないものである。ブッダの腕に、キシモの末の子はすやすや寝入っていた。赤い小さい体をムキエビのようにかがませ、ブッダの懐を額でかき分け潜り込もうとするのである。ブッダのかぐわしい肌には、赤子の透き通ったよだれが、名手の細い洋楽となってかかっているのである。ブッダは、子供を心持ち揺り上げながら言った。キシモよ、わしだとてこの子が可愛くて、本当に食べてしまいたくなるのだ。キシモはわてた。
世尊よ、その子をどうぞ、食べないでください。
かがりを持って控えた阿難がクスクス笑った。ブッダは言った。キシモよ、世の中の大人は可愛い子供を見るときは誰でも食べてしまいたくなるのだ。その心はちょうどお前と同じなのだ。
私が悪いのでございます。お詫びいたします。どうぞその子を返してください。
キシモはひたすら謝罪して、子を取り戻すのに夢中なのである。ブッダは言った。
私はお前に謝ってほしいとは言わない。
気がついてほしいのだ。騎士もよ、お前はどうして人の子を食べるくせに自分の子を一人も食べないのだ。自分の子は人の子のように食べてしまうほど可愛くはないのか。
世尊よ、自分の子は世間の子供とは同じに思えないのです。可愛さの心持ちがまるっきり違うのです。世尊よ、よその子供はよその木に実った果物なのです。だから何の気兼ねもなくその美しい誘惑のままに惹かれてついばみに行ける鳥となれるのです。自分の子供は私の幹にある枝や木こぶです。ただ切り離しがたいのです。私は自分の子供が自分の気に入らないところに似すぎて嫌になる時があります。それでいてどうすることもできないのです。私は子供が自由にならないので打ったり叩いたりすることがあります。するとすぐその後には言いようのない苦々しさ、寂しさに襲われ、ひとしお子供と一体になるしみじみした心の境へ追い込まれます。その時私は打った子を抱かえて泣いているのでした。あなた様はただいまなぜ自分のかわゆい子を食べないかとおっしゃいました。それは到底できないことです。愛してうっかり食べてしまうというには、自分の子供はあまりに美しさ、醜さを知りすぎているのです。自分の子供は自分に利害が直接すぎて、そういう夢見心地にはなりきれないのです。そういう余裕のある愛の残虐をするには、あまりに自分の子供は敵であり味方でありすぎるのです。あなた様は自分の子供に対して愛という言葉でお尋ねなさいました。これが愛なぞという生優しい言葉で言い表される心持ちでしょうか。そんなことではございません。自分と自分の子供との間柄はもっと必死です。呆れかえるほどあれは絶対の私なのです。それを私から話してはおけません。ですからどうぞ返してください。その子をどうぞ返してください。彼女は再び子に狂う母親となって膝端に足を踏みかけた。シャクソンの身体からは威厳の煙幕が激しくくすぶり出した。騎士もは膝端に足をかけたまま立ちすくまされてしまった。煙幕の中からシャクソンは急いでしかし的確に言葉を繰り出した。それはちょうど押さえつけた患者が再び暴れ出さないうち手早く手術をしてしまおうと急ぐ医者のように。騎士もよ、お前に今起こっているその心持ち、世にも苦しく切ない心持ち、それをお前一人のものと感じないで、世間で子を失ったすべての母親の心持ちだとして離れて眺めてみないか。お前は自分を世間で子を失った母親の一人としてそのままでそこに置き、別な自分を取り出してそれを外側から眺めてみるのだ。その時お前はどういう気がするだろう。生まれてから野だけのように自分一途に伸びていた騎士もの心に、この自己の心理を客観化する事業の注文は随分無理であった。彼女には別な自分などというものが自分の中にありそうにも思えなかった。シャクソンの購買的な心力が騎士もの心内へ潜入していって、まごまごしている騎士もに自己の不分けを手伝ってやった。彼女は今は自分の姿を普遍の母親なるものとしてまざまざと眺めることができた。彼女は叫んだ。 おお、なんという哀れな姿の私なのであろう。これは人間ではない。そしてこの姿はこのまま世間の子を奪われた母親たちでもあるのだ。あの人たちが今肩もあらわにも裾も蹴破り、 女としてあられもなく膝端に片足かけて、このように、こう返せ、返せと狂っているのだ。
して、そのようにしたのは誰であるか。釈尊の言葉はすかさず鋭かった。
私です。私です。私が、みんなをこのような狂える姿にしたのです。私は、早くどうにかしなければならない。私は謝る。私は償う。世尊よ。どうか、その子のみならず、私の十人の子を皆世間の母親に与えて、存分にしてもらわなければなりません。
その了見ではまだこの子は返されない。
釈尊は子供を脇の下に引いた。
自分の罪の埋め合わせに我が子を代償に差し出すとは、たとえそれが我が子にしても無法な勝手だ。
岸もはやっと分かったのである。ブッダの手より我が子を受け取るには、個人の母親としてよりもっと広い意味の母性としての手を二つ並べねばならぬことを、そしてその呪々においての契約は、預かるという形式以外には承諾を与えられないということ。
では、その子を預けてくださいまし。私は、天地神明よりお預かりしたと思い、ひいき不びいきなくその子を育てます。その代わり、世間中の子供は皆、我が子と思う責任ある愛を持って慈しみましょう。
釈尊の肘は緩んだ。姫伽藍、岸物の子はその母の手に帰った。岸物は我が子で亡くなった我が子を抱いたとき、こういう感想で胸がいっぱいになった。ぐいぐい引き回せる勝手放題の愛し方のできる我が子というものを失ったのは実に寂しい。しかし、世間中の子供を皆自分につなぐことができるようになったのは、本当に賑やかで福々しいことだ。かくて彼女は、地に向かって力強くつぶやいた。天地のいずこにも行き渡れる母性よ。今、私は、お前の上に目覚めた。
話はこれで終わったのである。しかし、この後で釈尊が岸門に言った二つ三つの言葉も、得りょる労を惜しまぬ人のためには、多少の細菌できる功績であるかもしれない。で、再録する。それは、ちょっとおどけかかった中世紀の芝居に出てくる前触れの言いそうな文句である。
岸もよ、お前はお前が食べた子を母親たちに返したいと言ってるね。よかろう。だが、それはお前の口から吐き出しては返せはせぬ。やっぱり母親たちのお腹から返させるのだね。お前は死後、子授けの神におなり。岸もよ、お前の歯が愛の過剰性なのだ。それで子供の方に噛みつくのだ。今度それがしたくなったら、吉祥花を食べ。あれは人肉の味がするよ。
釈尊は、根が苦労人でおわす。